中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回も2人で、やっていくのですが、議会報告会が行われたっていう話をまず中心にですね、あと中村さんもまた2期目も2年なんで、ちょっと中間の振り返りなどがあればいいかなという、そういう会にしていきたいと思います。
はい、
はい、議会報告会、例年年に数回やっているってことは承知しているんですけれども、どんな感じ、どういう企画で、どうやって行われたのかということからお聞きしましょうか。
まず、議会報告会はですね、議会基本条例っていうその条例に基づいて、年1回以上行うっていう決まりになってるんですよ。
1回以上ね。
はい、で、毎年2回やってきたんですけど、2018年がちょっと選挙が多かった年でもあったっていうのと、その議会報告会もこれまで11回やってきて、そろそろこう見直しも必要じゃないかっていうことで、ちょこちょこ見直しをしようっていうのはあったんですけど、その大きく変えるっていうところまでなかなかいけなかったんで、ちょっと一回お休みを入れて、その期間にちょっと集中的にこう議論をして、報告会を充実させようという意図もあってですね、第12回に向けて1回お休みしたんですね。
リニューアルをかけていたということですか。
はい、それで、まずこの意見をこうもっともっとたくさん聞くために参加しやすい議会報告会を作ろうということで、ずっとこれまで4会場でやってたものを5会場に増やせないか、最初はもうもっといろいろ6会場がいいとか、1会場でもいいんじゃないかとか、いろんな議論があったんですけど、5会場に増やす、そして1班が10人1班だったのを、8人1班にして、
40議席あるからって、頭割りにしたってことですかね。
そういうことですね。それで、参加の機会をもっと増やそうというところで、従来のその本庁回し大六首里っていうところに加えて、あけぼのとかあのあたりにもちょっと今回は行ってみようということでの、新しいチャレンジがあって、そして議会報告会をもっとこうしたいっていう意見はいろいろ出たんですけど、決め手に欠けると、この個人の意見は分かった、一人の議員の意見は分かったけれども、議会としてまとまるにはちょっとどうなんだろうねみたいなところで、ちょっと議論がなかなかまとまらなかったっていうのもあったんですよ。
報告会だから、地域の方々に議会が何をやってきたことを言うということと、地域とのおそらくコミュニケーションみたいな。
そうですね。意見交換っていうのも結構重点を置いていて、報告の部分は冒頭の25分とかそのぐらいでやって、で、1時間半のうち1時間は意見交換をするっていう会なんですけど。
なんとなく、じゃあ3分の1が報告で、3分の2が意見交換。
で、この意見交換の仕方として、スクール形式でのものではなくて、もうちょっとワークショップ形式にしたいとか、いろいろ意見も出たんですが、なかなかそこは意見の一致を見ず、そこまでそのやるっていうのが報告会、意見交換会の目的、本来の目的なのかみたいな話もあったりして、どんどんやろうよっていう人ももちろんいて、そこが意見が合わなかったんで、今回その半年間の休みの間の議論の結論として、このアンケートちゃんと取ろうと、で、この議会報告会に来ていただいた方に対して
来場者アンケート、
来場者アンケート、これまでも取ってたんですけど、その属性とかそういったものぐらいしかなかなか分かんなくて、意見とかは聞いてたんですけど、もうちょっとこのいつやった方がいいのかとか、どういう形式でやった方がいいのかとか、いろいろ聞いてみようと、でそれを13回に生かそうというところで、今回は表面上はそんなに違いがない、ただ1会場増えましたっていう感じにはなってるんですけど、中の意識としては13回に向けた準備を知識しっかりする12回にしようというような感じ、
ブラッシュアップをする回だったってことですね。
で、内容としては今年その平成31年度、令和元年度の予算の報告と、各常任委員会4つの委員会からの報告を、して、その後は意見交換ということで、これは各会場それぞれいろんな意見が出てたなという感じですね。
なるほど。報告の内容は一緒だったんですか。
一緒です。全会場一緒ですね。
はい、 何か特徴とかっていうのはありますか？
これも毎回その委員会で、うん、今回の報告会で何を報告するかっていう話をするんですけど、うん、今回は総務の方では消防力の強化について、
消防力、
そして建設の方では、第二次環境基本計画の中間見直しについて、うん、そして教育福祉で、子ども医療費の窓口無償化について、うんうんうん、そして厚生経済の方では産婦健診についてというところで報告をして、
何かじゃあそういう象徴的な施策の、
そうですね、
説明する感じなんですかね、
はいはい、まあ、議会で主に議論があったことの経過を伝えたりとかですね、うんうん、まあ、市民生活にちょっと大きく影響するかなと思われるものに対して、うんうんうん、まあ、報告をしたり、まあ、その行政報告ではないので、はい、まあ、そこら辺資料の作り方をちょっと工夫が必要なんですけども、うんうんうん、まあ、議会でどういう議論があって、まあ、これが市民生活にどう影響するのか、そしてまあ今後議会としてその推移をどうやって見守っていくのかとかですね、うんうんうん、まあ、そういったお話を報告をすると、はい、いうことで、まあ、議会の大まかな動きというか、那覇市の 大きな動きはちょっとそれで分かるかなという感じ、ね、うん、
その施策を選ぶっていうのは、どういうプロセスで選んだんですか、報告をする施策を選ぶ。
これは委員会で議論をします。うん、で、委員会の中で、まあ、報告会が年に2回あるとしたら、この半年の間で、大きな動きって何だろうねとか、うん、市民に対して報告しとくべきことは何だろうねっていうことを、まあ、話し合うっていう感じですね。
なるほど。例えば、そこでは議会が大きく施策の立案の中での、うん、組み立てとかブラッシュアップに寄与したとか、そういう加担したとか、
そうです、
そういうものになるんですか。
例えば第二次環境基本計画の中間見直しとかっていうのも、はい、まあ、議会が関わって、うんうんうん、議会からも提案をしているので、うんうん、まあ、全員協議会とかも開いてやるんで、うんうん、委員会だけじゃないんですよ、うん、だそういった一連の流れで議会はこういう形で関わってますよというような話をしたりとかですね、う
ん、やっぱ議会が割と活躍できた施策が選ばれていると。
そうですね、はい、うんうん、
それは話しやすいしいいですね、うん
うん、ただまあなかなかその消防力の強化についてとかって総務の方なんですけど、うん、はい、総務って結構この幅が難しい、報告するとなると予算の話っていうのは一応全体でやるので、うん、そうすると所管している部署としては平和男女交流参画の部分だとか、うん、まあ、消防の方とかっていうのは災害対策系がちょっと多くはなりがちではあるんですけど、はい、まあ、あんまり市民に対してこう関心が呼べなさそうなものだとちょっと、うん、どうかなっていうので、まあ、関心が高そうなものっていうものもある程度選ばれる基準にはなりますかね。
そうですね、生活に密着してそうな施策を選びたい、
そうです
ね、はい、そこでだけど何を発表するかって議論すること自体はいいですね、
う
ん、
そう
ですね、でも、
はい、うん、でまあ、この結果大体、人数がですね、まあ、今回2日間で、まあ、5回以上なんですけど、うん、まあ、初日に2会場、そして2日目に3会場やって、うん、全体で123名の方が、うん、来ていただいたというところで、
全体で5箇所で123名、
そうですね、
うん、はい、123名ね、多いんだか少ないんだかちょっと分からない、なんか目標あったんですか。
これ最初のあたり、うん、その第2回3回とかこの辺は100人ぐらい、うん、いたんですけど、うん、だんだんだんだん減ってきて、
はい、
で第10回とか9回とかその辺だともう100人切るような形だったので、うんうんうん、もうちょっと増やしたいよねっていうのはずっと言われながらどんどん減ってきたと、うん、で、まあ、各自治会長会連絡会に行って、はい、お知らせをしたりとかですね、うん、まあ、青年会議所の方にお伺いしてお知らせしたりとか、うんうん、まあ、いろいろ各地に情報を流しつつ商店街の事務連絡会とかに行って、うん、やって、まあ、ちょっと今回、まあ、会場も増やして、うん、やっとこう持ち直したかなというぐらいの人数ですね。
なるほどね。そうか、厳しい方をすると期待通りじゃなかったから、うん、だんだんもういいかなっていう感じだったのかしらっていうふうにして思われるんですけど、
まあ、
面白くない、期待通りじゃない
とか、期待通りではないという意見ももちろんあるでしょうし、うんうんうん、まあ、なかなか議会の報告と言われても、うん、よし行こうという気になかなかならないっていうことだったりとか、うんうんうん、あるかなと、うん、僕らもそのチラシポスターをどうしようかっていう議論をもちろんしたりとか、はい、報告の内容をどうしようかとか、うんうん、だからパワーポイントで説明をするんですけど、うん、まあ、これもうちょっとなんか パワポじゃなくてもいいんじゃないか、うん、で、まあ、議会代理だけ 見ながら、まあ、軽く説明をしてもうほとんど意見交換でもいいんじゃないかとかですね、はい、まあ、年2回やるうちの1回は報告会でいいけど、うん、1回はもう完全にワークショップ形式で意見交換だけした方がいいんじゃないかとかいろいろ議論はありながらも、うんうん、まあ、一応年1回以上やるっていうのは議会として決めてるので、うん、まあ、それはやる、じゃあどういうふうにやるのかっていうところがまあちょっと決まらない中で、うん、その合意形成ができずにこうずるずる来てしまったかなっていう感じですね、うん、
中村さんこれ結構危機ですね。
危ないです
ね、はい、そうですね。
なのでこの議会と市民の距離をこうもっともっと近づけたいという思いはあるんですけど、うん、まあ、議会としてそれをやるっていう必要を、はい、まあ、どこまで議員が感じてるかっていうところで、うんうんうん、まあ、議員個々でやればいいじゃないかと思ってらっしゃる方もいますし、はい、
あ、
まあ、各会派であの報告会をしている、うんうん、まあ、その政党の報告会などをしているので、はい、まあ、議会として取り立ててやる必要はあのそこまで感じてないところもあるかもしれないと、うんうんうん、でまた議会として報告をするとなると、はい、各それぞれのそのまあ、賛成反対ある中でそれぞれの意見を言う場ではないので、まあ議会で決まったことだったりとか議会全体で合意できていることの報告だったりするので、ちょっとその辺はこう角が丸くなった報告になってしまうっていうところもあって、まあちょっとこの参加の興味を引くところまでいけてないのかなっていう課題もやっぱりあって、全国的にもこの議会報告会は必要だろうというのはあるんだけれども、参加者がいるのかっていうとなかなかそれに苦労しているところが多い、まあそれ例に漏れず那覇市もそういう状況だということですね、
うん、なるほどね。そうか、これだけど中村さん中心になって中身コンテンツのことはお話し合いして、うん、なかなか調整が難しいんですね。
そうですね、うん、なのでまあ私はあの一応その議会報告会を担当している広報参画部会という、うん、まあ、議会改革の一つの部会があるんですけど、うん、まあ、そこのまあ部会長として、はい、まあ、皆さん各会派の代表者とまあ調整はするわけですけど、うん、なかなかそのまとまる部分、うん、一致できる点を探すのがまあ大変ですし、うん、まあ、報告会の報告内容についてはまた各委員会で話をしていただくので、うん、まあ、そこでどういうのが出てくるかに関してはなかなか合致できないところもありますし、はい、
そうですね、うん、
でまたその議会報告会には班であの行くので、うん、まあ、班が仲がいいところだったりすると地域の方の声があのいろいろうまく反映できる、うんうんうん、議会にもうまく反映できるところもあるかもしれないですけど、まあ、班の活動がまあ形式的だとやっぱりそこはその場限りのものになってしまったりして、はい、なかなかその後の活動には反映できないのかなってもあるので、うんうんうん、そういった全体のデザインをやっぱりしなきゃいけないなっていう課題はずっと抱えながら、はい、まあ、ここまで来ているという感じですかね。
全国的にはその議会が何らかの報告会をすべき だし、うん、そういう説教しているところはあるんだが、うん、当然例えば首長とか会派とか、うん、あと各個人のね自らの支持者に対して個人で報告会あるいは報告書を出すみたいな、うん、それぞれの何らかの報告の形態っていうのを持ってる中で、うん、はい、それを議会としてわざわざって言った時にみんながそこの中でちょっと必然性とか、まあ、コミットしづらいというか、うん、そういうところがあるっていうのには非常に、
うん、
あ、そうなんだろうなというふうにして思いました。中村さんはあえて、はい、じゃあここで、うん、あの議会がこれで市民にこういう発表しないといけないんだよっていうことに関してはどうやって、うん、あの皆さんには説得をしている、あるいはあの市民には、うん、中村さんはどう思ってます？
うん、私も好きな政党とかがあるわけじゃない人ですし、もともと
ね、
そう、政治には関心があるんです、はい、どこに行って誰に聞けばいいかってなかなかわからないんですよね。
なるほど
なのでオフィシャルな形で議会がこういうふうな報告会を持つっていうことはすごく大事だと思うんですよ、うんうん、それだと参加しやすいですね、安心して参加できるし、うん、はい、何かに勧誘されるとかもなさそうだなと思って参加できるので、また他の人も誘いやすいんですよね、
うん、
こう例えば特定の政党の報告会に行こう、一緒に行こうよってなかなかちょっと言いづらいかなと思うんですけど、
確かにもうその時点で何らかの意識とか勧誘とかってされそうな感じしますもんね。
そうなんですよね、
うん、確かにそうだそう
なので、まあ、そういった意味では、うん、あのオープンな形ですごく入りやすいし、うん、まあ、姿勢に関心を持つ入り口としてはすごくいい機会じゃないかなと思ってます。
なるほど、はい、ということはターゲットは政治には関心があるけれども、うん、一定特定の政党、うん、 というだけではなくて、うん、割とオープンな場で、うん、かつ安全な場で、うん、その課題の話をしてみようとか政策の話ができる人、うん、多分この辺が中村さんにおけるターゲットなのかな。
そうですね、まあ、こういった方は多分たくさんいらっしゃると思うので、はい、本当はね、うん、そこに対してしっかり届くような広報だったり、はい、うん、そのコンテンツ中身をしっかり充実させていく必要はあるかな、
うん、まあ、だからじゃあ果たしてそれが自治会長連合会に行ってお願いする候補の方でいいのかっていうことですよね、
うん、そうですね、
うん、どういうところに行くと、うん、その中村さんの考えているターゲット、うん、僕はそこは 今すごくあしっくりしたきたし、うん、共感もした、うん、あ確かにと思ったんだけど、うん、じゃあそこに対してちゃんとリーチしているかどうかっていう話と、うん、はい、あとコンテンツですよね、
うん
うん、委員会で決めた報告を30分聞いて、うん、面白い場合と多分 そこの質のコントロールまずできないし、
ね、4分とか5分ぐらいなんで、うん、結構ギュッとしちゃうんで、
なるほど、
なかなか難しいんですよね、
うんうんうん、そうか、あとその後の討論、うん、あの質疑応答、うん、意見交換っていうのもやっぱりほら僕も一回外交報告出てもうすごいなんか怖い人が、うん、あの大声で叫んでいて、
うん、
福建省とのあのなんだっけ姉妹都市を解消しろみたいな話あのえ違う違うこれ事実だから大声で喋ってる人がいて、うん、なるほどと思ってちょっと怖いと思ったんです、うん、うんうん、すみませんこれはあの、はい、言い過ぎでしたあの、はい、要はあの、うん、僕が言いたいのはこういうのすごく大きい人がいて、うん、それでちょっと自分の政治メッセージを大声で議員さんにお伝えするためにここに来ていてっていうので、そうするとさっき言ってたオープンな、
うん、
で、あのちょっと政治に興味があるっていう感じの人たちからするとものすごい威圧なんですよね、
うん、
ちょっと怖いなと思って、はい、うん、っていうこともあって、
はい、
そういうだから急にオープンで自由な意見交換って言われると、うん、あもうどんな声の大きい人が来るんだろうとかってちょっと思っちゃうんですよね、はい、はい、そういうことがあってその中身も問題じゃないですか、その組み方 ね、
うん、なのでまあ一人意見を、うん、まあ、ちょっと手短にお願いして多くの方が意見言えるようにとか、うん、その全体で受けるんじゃなくて、うん、もうちょっとグループワークみたいな形にした方が話聞きやすいんじゃないかとか、うんうんうん、まあ、事前に意見を募集したらもうちょっとなんか言いたいこと、はい、普段は言えないんだけどっていうのが集まってくるんじゃないかとかですね、まあ、その場で喋るんじゃなくてちょっと紙で回答してもらった方がいいんじゃないかとか、まあ、いろんな考え方あると思うんですけど、その辺はちょっとまあ試行錯誤の段階ですね、まだまだ。
そうですね、うん、はい、ほら、あの届けたい人に届ける、
うん、
あとその届けたい人が来てくれても面白い、うん、あるいは安全で、
うん、
あの実のある議論を一緒にする、はい、っていうことですかね、う
ん、だ
から
議会でもこの SNS 活用しようっていう話もずっとあるんですけど、誰がやるのとか、
うん、
どうやって更新するのっていうその更新のポリシーみたいなものとかもない、はい、っていうところで、なかなかこの不特定多数の人たちにどんどんどんどん議会としてアピールする方法っていうのをなかなか議会として合意できずになかなか動けないでいるっていうのも結構課題としては関連するかなと思うんですよね、うん、
なるほどね、うん、はい、だけどだいぶ なんていうのかな、今課題が見えたなと思いながらも、はい、なしもだいぶ、うん、そうは言っても割と外からの評価高いんですね。
そう、
今あの議会自体のね。
そうそう、まあ、早稲田大学のマニフェスト研究所が、はいはい、2年に1品かな、
そのマニフェスト大賞とかもやってるところ。
あそことはちょっと違うかな。
あ、そうなんですね。はい。はい、
まあ、そこが、議会改革度ランキングっていうのを出してまして、うんうんうん、まあ、そこで、まあ、橋としてはいろんなポイントから見て、
はい、
こう、まあ、全国で20位になったっていうのが、まあ、新聞でも出てました。
これ地方議会の話でしょ。
地方議会ですね。はい。
ということは村とかも合わせて、
もう合わせてですね、
じゃあ1800いくつあるわけですよ、
町村とか
20位、
はい、
今の話を受けての20位っていうのは予想はどんだけ大変なんだって、
まあ、この多分アンケートみたいな形だと思うんで、うん、中身が実際どうなのかというよりはやってる、はい、やってないっていうところでまず大きく線が引かれるのかなと思うんですけど、ね、
やっぱりこうやってチャレンジしてることはね、うん、いいわけですね、
そうですね、うん、まあ、そこは評価していただいたのは嬉しいんですけど、
確かに
やっぱりやりたいことと、うん、できてるかどうかっていうところはだいぶ違うので、うん、まあ、僕らも議員として、まあ、そこをしっかり、
はい、
前に進めていってこう 名実ともに議会改革進んでるねって言われるようになりたいなとは思うんですけどね。
うん、本当だ。この番組ね、こうやって中村さんが割と課題をちゃんと言うっていうところがいいなと、ディスられるっていうのを思ってるんですけど、ちょっと最後3分ぐらいあるんですけど、うん、はい、もう2年じゃないですか、はい、はい、ここ2年どうだったかっていう軽い総括をお聞きしときたいなと思ったんですけど。
そうですね、はい、まあ、1期目で割とこう拡散していたものを、うん、のそれぞれでなんか少しずつ芽が出てきたというか、いろんな人とやっぱつながりができてきて、で情報も蓄積されてきたところもあって、まあそれがまあ円卓会議だったりとか、まあ議会改革系でもいろんな形が少しずつ出てきたっていうところで、なかなか個人としてその目標としてはこう市民の手によるまちづくりっていうところですので、漠然としたものです。でそれがそれぞれ具体的な町側の問題だったりとか、犬猫の問題だったりとかって、まあそのいろんなものたちをこう同時並行にわーっと進めていて、それがなんとなく市民の手による町づくりっていうのをイメージしたときに、まあああいう形だったらどうなんだろうかっていうのが事例としてなんかいくつか出てきたのかなっていう感じがするので、まあなんかそういうのが2期目としては今実感してるところですか ね、
そうね、はい、この辺がらしさとは言えるかもしれないんですけど、普通政治家ってこの施策やるぞって言って、これでこの条例決めさせたとか、この建物建てたぜみたいなところってとても多いと思うんですけど、中村さんどちらかというと話し合いの場をいくつ持ったかとか、この課題に対してこういう話し合いが進められたかみたいなところが少しベンチマークだと思うので、
まあ町協が推進されてきた、で那覇市もそれを全小学校区にやろうと思っているっていうところは、かなり私も強烈にプッシュしてきたところではあるので、そこは大きい進展はあるのかな、
これ結果は出てますもんね、うん、なるほど。まあ、これからも少しね、共同でどう街を作っていくか、どういう話し合いがこの街でね行われてるかっていう、この辺に意識が向いてるといいなと思いました。はい、ということでお時間でございます。はい、高村さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。